Well, it's great to be here.
ここに来ることができて感謝しています。
I want to thank Pastor Dennis and Kaku for the hospitality.
デニス先生とカクさんのおもてなしを感謝しています。
And I want to honor them for their years of service in Japan.
日本でもう何年にもわたって使えていることを本当に感謝しています。
I know it's not easy to be away from home, especially for Pastor Dennis.
デニス先生、特にですね、自分の故郷を離れて異国の地で住むということは、大変なこともあると思いますけれども。
Because I'm also a long way from my home. I actually grew up in Hawaii.
実はですね、私も今、異国というか、まあ、自分の故郷とは遠い国で住んでいます。実はですね、自分はハワイで育ったんですね。
And I've been living in Singapore for 25 years.
シンガポールに25年間住んでいます。
So when my mom came to visit us in Singapore, she said, Singapore is so hot, it's like hell.
そして、私の母親がシンガポールに訪ねてきてくれたときに、シンガポールって暑いよね、なんか地獄みたいって言ったんですね。
She said, How could you leave Hawaii? It's paradise.
パラダイスのような楽園のようなハワイをどうやって去ることができたのってお母さん言ったんですね。
Well, how many of us know when God calls us, we're willing to go anywhere for Jesus?
皆さんそうですよね。神様がここに行きなさいって言ったらどこにでも行くでしょ。
I want to introduce you to my family. I don't know how this works.
I don't know. How does the PowerPoint work? PowerPointer. 家族を紹介したいんですけれども。
There you go. Okay, my wife is here, as Pastor Dennis said.
デニス先生がおっしゃったようにですね、私の妻は今日ここに来ていますね。
I have three children. My oldest is going to be 26 this year.
子供が3人います。長男が今年26歳になります。
He's a website designer.
ウェブサイト、インターネットのウェブサイトのデザイナー、デザインをする仕事をしています。
My second son is 21. He is in his final year of engineering school.
そして、次男は、21歳で今エンジニアの技師の学校ので学校に行っていて最終の年を迎えています。
And our baby daughter is 17.
そして私たちのベイビーの娘ですね、一番下の娘は17歳です。
And she wants to be an actress.
将来の夢はね、女優さんですね、女優になりたいんですね。素晴らしい。
So she has plans to go to Hollywood.
ですからハリウッドに行きたいという計画を立てています。
So we are desperately praying no.
で、私たちはね、親としてもう一生懸命って、ああ、ダメダメ、ノーノーって実は祈ってるんですね。
So my wife and I have been married for 28 years this year.
今年で結婚して28年になります。
When I first met my wife and she said she was from Singapore, I thought that was China.
そして初めて妻と会った時に私はシンガポール出身よと言われたんですが、そこが中国だと思ったんですね。
So I'm very blessed to have my wife with me here today.
で、今日私の妻が一緒に来てくれて本当に嬉しいです。
And I want to show you a picture of my parents.
私の両親です。Oh, you look like your mom. ね、母さんだよね、先生ね。
So, my father is, Japanese.
私の父は日本人です。
My father got saved at 14 years old.
私の父は14歳の時に救われてクリスチャンになったんですね。
Through a vacation Bible school in Hawaii.
ハワイの、まあ、バケーションバイブルスクールという子供のためのですね、聖書の勉強の時のを通して救われました。
So when he received Jesus, he went home to his parents and told them that he became a Christian.
そして、そこで、クリスチャンになって自分の家に帰って自分の両親に、私の父親は、今日僕はクリスチャンになったんだよって教えたんですね。
So his parents were Buddhists.
で、私の父の両親は仏教徒だったんですが。
So they got so angry, they said, you cannot be a Christian or we'll kick you out of the house.
そして、その両親が、父の両親はそれに対してすごく怒って、もしあなたがクリスチャンになったら感動するよって言ったんですね。
He said, even though you kick me out of the house, I will still be a Christian.
でも、私は家を追い出されてもクリスチャンになり続けると言ったんですね。
So they said,Okay, you can still go to church and learn English.
そしてですね、その父の両親は、ああ、じゃあいいよって、まあそのまま教会に行って英語の勉強してねって言ってくれたんですね。
So in one month's time, he led his three brothers to the Lord.
そしてその後1ヶ月の間に自分の3人の兄弟を主に導いたんですね。
And 2 years later, his parents accepted Jesus.
そして2年後に両親もイエス様を受け入れました。
We had aunties and uncles all receive Jesus through my father's life.
そして私の父の人生を通しておじさんもおばさんもみんなクリスチャンになったんですね。
So we had a family revival from a 14-year-old boy.
ですから14歳の少年を通して家族親族のリバイバルがやってきました。
On the other side, my mom is American Indian.
そして私の母親はアメリカンインディアンなんですね。インディアン系のアメリカ人です。
All her relatives are medicine men and women, like witch doctors.
そして私の母親方の親類はですね、こう魔女じゃない、魔女。呪術師です。
So, she grew up with a lot of fear.
ですからそういうのを見て私の母はこう恐れを持って、恐れの心を持ちながら成長していったんですね。
So she received Jesus at 9 years old.
そして母親は9歳の時にイエス様を受け入れました。
Also through missionaries.
それは宣教師を通して。
She said one time, she was in this room full of, Kachina dolls, which are like voodoo dolls. Like, demonic things.
ある時ですね、母はある部屋に行って、そこにもう悪魔的なこう小さいなんか魔術のようなものがあるところにいたんですね。
Her family was trying to, make her afraid.
で、その悪魔の力を通して私の母の家族は私の母親を怖がらせようとしたんですね。
So she prayed for protection from the Lord.
そして、主をどうぞ私を守ってくださいと祈ったんですね。
And she said she saw angels all around the room, so tall that she couldn't even see the top of the head.
そしてその部屋で私の母親が見たのは御使いですね、天使がいて天使の背がすごく高くて頭を見ることもできないぐらい背が高い御使いを見たんです。
Many times when she would walk around, she would see angels all around her.
そしてこう歩くごとにですね、自分の周りに御使いがいることをよく見たんですね。
So when she graduated from high school, they had a contest in the mission that she was at.
そして、高校を卒業したときにあるミッションがあったんですけれども。
Who can give the best testimony wins a scholarship to Bible school.
そして、一番いいスピーチをしたら大学の奨学金がもらえるというコンテストでした。
So my mom won the best testimony.
で、素晴らしい証しをしたということで、私の母親がそれに、優勝したんですね。
So that's where she met my dad.
そこで、父親に会いました。
And my dad thought she was Filipino.
そして私の父は私の母がフィリピン人の女性だと思ったんですね。
Because he never met an American Indian before.
というのはその前にですね、まあアメリカ系インディアンアメリカンインディアンに会ったことがなかったからです。
So he thought that was close enough to Japanese that his parents would accept her.
ですからまあ日本人の血に近いかなって思って自分の両親がそれをその奥さんを自分の母親を父の両親は受け入れてくれました。
So anyway, I want to thank God for missionaries.
ですから私は神様に感謝しているのは宣教師です。
Because they saved my parents.
というのは宣教師の働きのおかげで私の両親が救われたからです。
And I believe that's why I'm a missionary called to Singapore.
ですから私もシンガポールに召された宣教師であることを信じています。
Because God put missions in my heart.
というのは宣教ミッションということに私はということを神様から心の中にいただいたからです。
That's why I want to honor you, Pastor Dennis.
ですからデニス先生本当に感謝しています。
I know it's not easy.
楽じゃないと思いますよ。
Well, our church in Singapore has made 20 years last year.
私の牧会している教会のシンガポールにある教会は去年20周年を迎えました。
We have 3 locations.
現在は3つのロケーション、3つの場所で礼拝を持っています。
We planted a church in Turkey.
そしてまたトルコに、教会も開拓しました。
We sent pastors to plant a church in Brisbane and Nepal.
そして、オーストラリアのブリスベンと、あとネパールにも牧師を送って教会開拓の働きの仕事をしています。
I would say last year was our breakthrough year.
そして去年は私たちのブレイクスルーですね、破れの年でした。
But breakthrough doesn't happen overnight.
でもその破れというのは、一晩で起こるものではありません。
It takes a lot of encounters of trials and steps of faith, but breakthrough comes.
でも困難を通ることもあるし、信仰の一歩を踏み出すこともあるし、でもそれを通っていくと破れがやってきます。
I have opportunity to travel all over the world.
私は世界中を回るというチャンスが、機会が与えられていますけれども。
And I am a firm believer in the word of God.
私は神様の御言葉を強く信じている信者です。
It says the steps of the righteous man are ordered by the Lord.
そして義人の歩みは主によって導かれているという言葉を信じます。
So I believe nothing happens by accident.
ですから偶然に起こることは一つもないことを信じます。
I believe you are not here by accident.
ですからあなたは皆さんは今日ここに偶然来ちゃったじゃないですね。
And God gave me this word for you for a purpose.
そして今日のこの御言葉は神様が目的を持って私にくださいました。
Because I believe this, it's time for your breakthrough.
というのは、このことを私は信じているからです。あなたの破れの時がやってきた。
Turn to your neighbor and tell them it's time for your breakthrough.
隣にいる人に言ってください。あなたの破れの時がやってきましたよ。
Let me pray. Father, in Jesus' name.
お祈りします。天のお父様、イエス様のお名前によって。
I speak breakthrough in this place.
この場所に破れを語ります。
Lord, let faith arise in our hearts.
主よどうぞ私たちの心の中に信仰が湧き上がってきますように。
To believe that nothing's impossible for you.
あなたにとって不可能がないことを信じることができますように。
No situation is too hard for you.
あなたにとって大変な状況は一つもありません。
No person is too hard for you to save.
あなたが救うことができない人は一人もいません。
And God, you have divinely brought us here.
あなたの導きによってはあなた私たちはここにやってきました。
To get the breakthrough that we need.
それは必要としている破れを得るためです。
So we speak that into being now.
そしてそれを語りそれがなりますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen. 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 My scripture today is from John 10:10.
そして今朝の聖書の箇所はヨハネの福音書の10章の10節です。
How many of us know we have an enemy?
皆さん、私たちには敵がいることを知ってますか?
The enemy is the devil.
そして敵というのは悪魔でしょう?
He's also called a thief.
そして悪魔は、泥棒、盗人とも呼ばれています。
It says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they might have life and have it abundantly.
ヨハネの福音書の10章の10節です。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのため、だけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
God sent His Son Jesus to go to the cross to die for each and every one of us so that we could have eternal life.
神様がイエス・キリストをこの地上に送って十字架につけました。それは私たちが、イエス様が私たちの罪のために死なれて、私たちが命を得るためですね。
But not only eternal life, He wants us to have abundant life.
そして永遠の命を得るだけではなく、豊かな命を得てほしいと神様は願ってますね。
So if God has called us to have an abundant life,Why is it sometimes we don't have a full abundant life?
どうして神様は私たちに豊かな命を持ってほしいって願ってらっしゃるのに、私たちは時々、豊かな命を持っていないって思ってしまうんでしょう。持っていないと感じることがあるんでしょう。
I want to encourage us in three ways today. How do you have a full abundant life?
そして今日私は皆さんに3つの方法を通して私たちが満ち満ちた豊かな命を得ることができる方法をお話ししましょう。
The first one is an abundant mind.
そして、ごめんなさい、日本語のパワーポイントないんですけれども、豊かな、思いです。一つ目のポイントは豊かな思い、考え。
Isn't it amazing from childhood how many times we get put down?
ですね、私たちは子供の時からこう、馬鹿にされるっていうことありますよね。
People tell us we're not good enough.
あなたはあんまりいい人間じゃないとか言われたりとか。
They try to compare us with other people.
人と比べられちゃったりとかね。
Or we never even heard the words people telling us, I love you.
あ、愛してるよっていう言葉を聞いたことがない人もいるかもしれません。
Then you go to school and people bully us or criticize us.
そして学校に行くと人からいじめられたりとか、悪い批判を非難されたりとか。
Then as we grow up, we watch TV and we see the perfect man and woman and we feel like we never measure up.
そして家に帰ってテレビを見ると、もう完璧な人がテレビに映ってて、あんな人間にはなれないなって感じたりとか。
So because of this, we become so negative about ourselves. We become small-minded.
ですからそういうことを通っていると、もう自分に関して否定的な思いを持って、あ、自分ってもうどんなもうちっぽけな人間だって思ってしまうんですね。
So as adults, this causes us to second guess ourselves that we can't even pray or share or get a breakthrough that we need.
そうすると、そのような状態で大人になると、もう自分は、祈ることもできないとか、破れを体験できない人間だって思っちゃうんですね。
Studies reveal that 82% of all men suffer from depression.
こういうような統計があります。82% の男性が、うつ病で苦しむと。
Because their work determines their significance.
というのは、やはり男性はですね、仕事によって自分の大切さが決まってしまうということを通るからです。
So they try to medicate themselves through addictions.
ですから、それを治そうとして、中毒に走ったりとか、
To try to numb that feeling of hurt.
で、その痛い心を感じないようにとか、感じないように したりとか、
Then they try to have a tendency to isolate themselves from their spouse.
そして自分の結婚相手から離れて孤独な人生を生きようってしてしまうんですね。
We see that in Singapore so many times.
そのようなことが起こっているのをシンガポールではよく見るんですね。
People are so stressed out.
もう本当にもうストレスでいっぱいになっている姿を見ます。
So the enemy is out to steal any positive word that God speaks about us.
ですから神様が語っている私たちに対して私たちについて語っている肯定的な言葉を悪魔は盗もうとしているんですね。
God says that we are fearfully and wonderfully made.
聖書、神様はこう言っていますね。私たちは素晴らしく作られたと。
We are victorious and more than a conqueror.
私たちは圧倒的な勝利者だって神様言ってるでしょ。
But it's hard for us to believe that because of all the negative talk that we've heard.
でもいろんな否定的な言葉が私たちの人生にやってくるので、そのような肯定的な神様の素晴らしい言葉を信じられないって思ってしまうことがあるでしょ。
So God encourages us to take captive every negative thought to the obedience of Christ.
ですから、聖書は神様は私たちに、このように励ましています。それは第二コリントの10章ですけれども、そのような否定的な言葉をつかみ取り出しなさいと。
So for me, I had feelings of smallness.
で、私も自分がちっぽけな人間だって感じることもあります。
I grew up on a small island of on Kauai.
で、カワイという小さな島で、育ちました。
I had to support myself through college.
で、自分で、学費も稼いで学校に行かなければいけませんでした。
But I never felt good enough.
でも、それでも自分は十分な人間じゃないと思い続けていたんですね。
I got kicked out of school because I never woke up.
朝起きることができなかったので学校から退学させられて、
Then the girlfriend that I had at 19 years old, she dumped me.
そして19歳の時にいた彼女から捨てられて。
So this led me to start thinking of ending my life.
そういうことが起こったので、もう自分の命を絶とうかなって考えてしまったんですね。
So before I ended my life, I thought I better tell my parents first.
で、まあ自分の命を絶つ前にそのことを親に言わなきゃなと思ったんですね。
So I called my mom and I said, Mom, I'm going to kill myself and end it all. I thought I'd let you know before I do it.
お母さん、もう自分の命を絶とうと思ってる。自殺する前にそのことをお母さん、あなたに言わなくちゃいけないかなと思って電話しましたって言ったんですね。
I thought she would say, take the first flight home. We'll take care of you.
じゃあ、そう言ったらお母さんが、じゃあ、もう最初に、乗れる飛行機に乗って、家に帰ってきなさい。世話してあげるからってお母さん言うと思ったんですね。
But she said, the Holy Spirit told me to tell you to thank God for what you're going through.
でも、その代わりにお母さんは私に言ったんですね。聖霊様が私にこのことを言いました。あなたが現在通っていることに関して、神様に感謝をしなさい。
I said, what? Thank God for what I'm going through. You're crazy. And I slammed down the phone.
ですね。で、お母さんに、何？今自分が通っているところを神様に感謝しろっていうの？って言っても、電話ガチャーンって切ったんですね。
But then I thought, well, I'm going to end my life anyway. I might as well give God one last chance.
で、その後私は、まあ自分の命を今日絶つから、まあその前に最後に一回神様に感謝しようかなって思ったんですね。
So in my dorm room in college, I knelt down and I lifted my hands and started worshiping God.
そして自分の、ね、住んでいた寮の部屋でひざまずいて手を挙げて、神様に感謝して賛美をし始めたんです。
And for the first time in my life, I felt this warm presence come in my room, and I felt His arms of love just hug me.
そしてその時に生まれて初めて温かい手によって自分が包まれているということを感じたんですね。
And for the first time in my life, I felt accepted for just being me.
そして、生まれて初めて自分のありのままで自分は受け入れられてるんだっていうことを感じたんですね。
I started bawling like a baby and I said, God, if you can forgive a wicked person like me, I'll serve you the rest of my life.
そして私はもう赤ん坊のように泣き崩れて、神様、あなた、こんな私を許してくれるなら、私はこれから一生涯あなたに使えますって言ったんですね。
That day the Lord changed me.
その日にまさに神様が私を変えてくださいました。
And every day after, the Lord began to show me that every negative thought was from the enemy.
そしてそれから毎日毎日神様がこのことを示してくださいました。自分の頭の中にある否定的な言葉というのは全部思い、そのような否定的な思いというのは全部敵からのものであるということ。
And I needed to begin to renew my mind with the Word of God.
そしてそのような否定的な言葉を神様の言葉を通して新たに新しいものにしていかなければいけないということが分かりました。
That was 30 years ago.
それは30年前ですね。
I said last year was our breakthrough year.
先ほども言いましたけれども、去年は破れの年でした。
We baptized 96 people in water.
わー、そして、洗礼、水の洗礼を受けたのが96人。わー。
One of the ladies that was there testified.
その洗礼を受けたある一人の女性がこのように証しをしました。
That she had walked into service with a back problem.
彼女がですね、礼拝に入ってきて腰が痛かったんですね。
She said it was so painful that she could barely walk, but somebody told her to go to church to get healed.
ですね。でも腰が痛くて歩くこともあんまりできなかったんですけれども、でも教会に行って癒されなさいって言われたので来たんですね。
That Sunday, I had a word of knowledge that somebody had a back problem.
で、その人がやってきた、そのまさにその日曜日に私は、神様から、知識の言葉をいただいて、この中で、腰が痛い人がいますよねって言ったんですね。
So I told them whoever had a back problem, put your hand on your back, and we prayed for the back, and then we asked them to bend down.
そしてですから、この中で腰が痛い方は、自分の手をその腰に置いて、そしてください、そして腰をこうちょっと曲げてくださいって言ったんですね。
And by faith, she bent down, and when she came up, she was totally healed.
そしてその腰が痛かった女性は、信仰によって腰をこう曲げて、そして腰を上げたら、癒されたんですね。
She accepted Jesus that day.
で、その日にその人は、イエス様を信じたんです。
But because of abuse, she had been living in a same-sex relationship for 8 years.
そしてその人は、okay, その人はですね、いろんな虐待を受けて、そして同性愛ということをの中に生活をしていった女性でした。
She had been living under the lie that men hated her.
というのはその理由はですね、男性は自分のことを憎んでいるという偽りを、嘘を信じて生きていたんですね。
So that day she found love and acceptance from Father God.
そしてその日にですね、彼女は天のお父さんから愛とそして受け入れられているということをが分かったんですね。
She was so overwhelmed. She went home that day to that lady that she lived with.
そして彼女は本当にもう素晴らしい、もう素晴らしい愛によって圧倒されて家に帰ってそこに相手の女性がいたんですが、
And she said, I cannot live in this relationship anymore.
で、その相手の女性に、もうこのような関係を持ち続けて生きていくことは私はできませんって言ったんですね。
I became a Christian.
私、クリスチャンになったんだよってその女性に告げたんですね。
So she moved out of the house.
ですからその家からもう彼女は出て行ったんですね。
So now she's being discipled.
もう今は本当に弟子作りを受けていて。
And she's set free by the word of God.
神様の言葉によって自由になりました。
So, By reading and applying God's word, we can have an abundant mind.
ですから神様の言葉を読むことによって、もう豊かな満ち満ちた思い、考えというものを持つことができます。
Romans 12:2 encourages us to be transformed by the renewing of our mind.
ローマ人の手紙の12章の2節はですね、神様の御言葉によってあなたの思いを新たにしなさいと言っています。
If you never read the Bible, you will never know how God has created you.
もし聖書を全然読まなかったら、自分が神様によってどのように作られたものであるかということを知ることができないですね。
So I believe that's how young David could face his Goliath.
ですから、そのようにもう若かったダビデがゴリアテに直面することができました。
David was rejected by his dad.
ですね。ダビデという人は自分の父親から拒絶を受けました。
The king wanted to kill him.
そして自分の上に立つ王様から殺されようともしましたね。
But he found acceptance from God.
でも、ダビデ王は神様から受け入れられているということが分かっていたんですね。
And he looks at that giant Goliath.
そして巨人のゴリアテを見て、
And he says, You come against me with sword and spear, I come against you in the name of the Lord of hosts.
お前は私に剣を持って立ち向かうけれども、私はあなたに主の御名を持って立ち向かっていくと言ったんですね。
He knew where his strength came from.
ダビデ王は自分の力がどこからやってくるかということがちゃんと分かっていました。
So God has called us to have an abundant mind.
ですから神様は私たちにもう満ち満ちた豊かな思い考えを持ちなさいと言っていますね。
Maybe you've been a Christian for years.
もしかしたら皆さんはもうずっと長年の間クリスチャンで生きているかもしれません。
But you've been tormented in your mind.
でも頭の中で何か苦しみを受けているという体験をしているかもしれません。
You've been going through depression or discouragement.
もう本当に落胆感を持ち続けて、また、まあ、鬱的な状態を通っているかもしれない。
Renew your mind with the word of God.
ですからそうだったら、神様の御言葉によって思いを新たに、考えを新たにしていただきましょう。
Every day, many times, the enemy will attack me in my mind.
ですね。毎日ですね、何度も何度も悪魔が私の思いを考え方を攻撃してきますが。
He will always say, "You're just a nobody. You're so small."
あなたは本当にちっぽけな人間だよ。誰でもないんだよ。みたいに。
Nobody wants to hear what you have to say.
あなたが言おうとしてること誰も聞きたくないよ。
I'll remind the enemy of the word of God.
でもそう言われると私は敵にですね、神様の御言葉を言うんですね。
I am a champion.
私はチャンピオンだ。
I am victorious.
私は勝利だ。勝利を持っている。
I am more than overcomer.
私は圧倒的な勝利者だ。
And most of all, I am a child of God.
そして何よりも私は神様の子供だ。
And if God is for us, who can be against us?
神様が私たちの味方だったら、誰が私たちに敵対することができるだろう。
Amen.
アメンですね。
The next one.
次は
is abundant will.
豊かな満ち満ちた意志。
That's me.
先生が映ってますね、ここに。
God has given all of us a free will.
神様は私たち全員に自由意志というものを与えています。
The ability to choose right and wrong.
私たちにどれが正しくてどれが間違っているかということを選べる意志ですね。
But because of circumstances, I have seen people that have amazing willpower.
そして、いろんな状況によってですね、人が本当に驚くような意志の力を持っているのを見ています。
One of our pastors in Manila, Pastor Ferdy.
マニラのですね、教会の一人の牧師先生でいらっしゃるファーディ先生という方がいますが、
He ran across the Philippines.
フィリピン中をマラソンして走ったんですね。
He did 50 kilometers for 50 days.
50キロを50日間でやったんですね。
That took incredible willpower.
それはですね、やっぱり強い意志力がないとできないでしょう。
I started running 7 years ago.
私は7年前に走るということを始めたんですが、
Because I had health problems.
というのは、健康にちょっと問題が起きてきたからです。
I actually thought I was gonna die.
私その時にはもう死ぬんじゃないかなと思ったんですね。
When I started, I could only run 10 minutes.
で、最初に始めた頃はですね、10分間ぐらいしか走れなかったんですね。
And I slowly increased and increased.
で、それがだんだんだんだんゆっくりですけれども、走れる時間が長くなりました。
So in the last seven years,
ですから過去7年間ですね。
I've ran 10 half marathons.
10 marathons?
Half marathons? Okay, never mind. I ran 6 marathons.
Okay, ごめんなさい。マラソン6回、マラソン大会に6回出場して、
I thought it was impossible.
で、それが本当はできないと思ったんですね。
But the impossible became possible.
でも、不可能が可能になったんですね。
Because God gives us the ability to choose.
というのは神様が私たちに選ぶ能力をくれたからです。
And if we desire something bad enough, we can change.
ですね。もしこれがもう欲しいっていうふうにもう、なってくると変わっていくんですね、私たちはね。
Jesus said in our life, we're gonna face many trials.
イエス様おっしゃいました。私たちの人生においては、たくさんの試練、困難がやってきます。
But he said,We can overcome because we are overcomers.
でも私たちは勝利者ですから、克服できる、勝利を得ることができるとイエス様はおっしゃっています。
John 16:33。
それはヨハネの福音書の、16章の33節です。
He says, "Take heart, I have overcome the world."
見よ、私はこの世に打ち勝った。
Yes, you're gonna face trials and tribulation.
あなたは試練や困難に直面するが。
But take heart, you're gonna overcome it.
でもしっかりしなさい。あなたは、勝利をします。勝利を得ます。
Every time I run a marathon,
マラソンに参加するたびに、
I always, in the midst of the run, always tell myself, why am I doing this?
走ってる途中にですね、なんでこんなことやってんだろうって思うんです。言うんですね、自分に。
Halfway through, you hit a wall and your whole body shuts down.
そして、マラソンの、中間地点に来るとですね、なんか壁にぶち当たって、もう体が動かなくなるような、なんかそのような体験をするんですね。
Every muscle in your body doesn't want to run anymore.
で、自分の、筋肉がもう走りたくないって叫ぶんですね。
But I keep on going.
でも私は走り続けますね。
I push through the pain.
痛みを、打ち破って進んでいくんですね。
Because I tell myself,I can finish this.
というのは自分にこのことを言うから、私はこれをやり遂げる、終えることができるって。
And when I finish it, I get a finisher's T-shirt.
そしてそのマラソンを走り終えると、か完走したという T シャツがもらえるんですね。
And I can wear it with pride.
そして、誇りを持ってその T シャツを走り終えたってね。
How do you get through a trial?、
どのようにその、get through the trial, you said?
How do you get through a trial?
どのようにそのような試練を通り抜けることができるでしょう?
You remind yourself that trials are only temporary.
このことを自分に思い起こさせるんですね。それはこの試練というのも一時的なものだよって。
If Jesus has called us to be an overcomer,
もしイエス様が私たちに勝利者である、克服するものであると言ってるならば、
Then we can overcome any hardship.
私たちはどのような困難でも必ず乗り越えることができます。
My auntie prayed 20 years for her husband to be saved.
私のおばさんは、自分の夫が救われるように20年間祈ったんですね。
The Lord gave her a word, one day he will be saved.
そして神様が私のおばさんに言葉をくれました。いつか彼はあなたの旦那さんは救われるよって。
Now they're ministering together and blessing many couples.
そして今夫婦二人でいろんな働きをして他の夫婦たちを祝福しています。
Years ago, we prayed for a boy that had leukemia.
何年も前に白血病にかかっていた男の子のためにお祈りしました。
His mother was from Japan.
でお母さんは日本出身の方でしたね。
She was living under a lot of torment.
そしてお母さんはなんかこう苦しみを抱えながら生きていました。
Their marriage was going through a lot of problems.
そしてまた夫婦の関係、結婚もいろんな問題を通っていました。
But when the doctor said their son had leukemia, they started to pray.
でもお医者さんから息子は白血病にかかっていますよと言われたときに、祈りを始めました。
We rallied the whole church, began to pray for this boy.
教会全体でですね、祈りを始めて、この男の子のために祈ったんですね。
He went through the chemo and all of that medical things he needed to go through.
そしていろんな治療を受けたんですね。抗がん剤とかいろんな治療を受けて。
But 3 years later, he's cancer free.
そして3年後ですね、癌を克服したんですね。
But I think the greatest miracle of this whole event
でもこのことを通して一番素晴らしかったことは、
Was that God saved this family.
この家族を神様が救ってくれた。
The whole family became, not, they were, well, Some were Christian, but they all became Christian and now they're together.
ですね。まあ、何人かはクリスチャンだったんですけども、これを通して全員がクリスチャンになって神様に仕えているんですね。
So Galatians 6:9 it says, don't give up.
ガラテヤ人の手紙の6章の9節はこう言っています。諦めてはいけません。
In due time, we're gonna receive the harvest.
その時が来たら私たちは収穫を手に入れると。
So God has called us to have an abundant will.
ですから神様は私たちが満ち満ちた豊かな意志を持つことを望んでいらっしゃいます。
So I believe your situation can change for the better.
そして私はこのことを信じています。あなたが今抱えている状況も必ず良くなるよ。
Is your marriage having problems?
皆さんの結婚に、問題がありますか？
I believe that God can have you, you can have a blessed marriage.
私が信じているのは、あなたには祝福された結婚を神様が備えていると。
Start praying, Lord, change me.
で、まずやることは、神様どうぞ私を変えてください。
We've seen that even with our children.
それを子供たちの中にも見ました。
That the Lord started changing our children.
私たちの子供を神様が変えてくださる、その姿を見たんですね。
As we began to change and pray and be with them, strengthen them.
そしてそれは、まず自分たちが親として変わって、そして祈って子供たちを力づけることをやり始めたら。
So turn to your neighbor and tell them you have an abundant will.
ですから隣の人に言ってください。あなたには満ち満ちた意志がありますよ。
So the last one is abundant destiny.
そして、最後のですね、ポイントはですね、豊かな満ち満ちた将来未来ですね。
You are not an accident.
皆さんは偶然ここにいるんじゃないんですね。
You are born for a purpose.
皆さんが生まれたのは偶然ではなく、生まれたのは目的を持って生まれてきたんです。
So you are not a mistake.
ですから皆さんが存在しているのは間違いではありません。
My wife'sParents, tried to abort her.
私の妻の両親は、私の妻がお腹にいるときに中絶をしようと思ったんですね。
But it didn't work.
でもうまくいかなくて。
Because God had a plan for her life.
というのは神様が私の妻のために目的を持ってらっしゃったから。
And that was to marry me.
それはですね、私と結婚するという目的でした。
So God reminded the children of Israel.That he had a plan for them.
ですから神様はイスラエルのために彼らに対して神様は計画をしていらっしゃるということを言いました。
And this was a time when they were in exile, feeling hopeless.
それはですね、出エジプトで、そしてもう絶望に満ちていた時でした。
In Jeremiah 29:11.
そしてエレミアの29章の11節ですけれども。
Says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future.
私はあなたに目的を持っている、そのことを知っていると主はおっしゃっていますね。あなたに、害を与えるものではなく、あなたに将来と未来を与える計画であると。
Last year, I spoke in a church camp in Malaysia.
去年ですけれども、私は教会のキャンプでメッセージをしました。
The last night of the camp, I shared my testimony of almost committing suicide.
そうですね。そしてキャンプの最終日で私はこのことを明かししたんですね。私は自殺を考えたんだって。
I prayed for everybody in the camp.
そしてそのキャンプに参加している全員のためにお祈りをしました。
I spread it out between the different days.
そしてまあそれは何日かに分けたんですけれども。
But the last night, this girl finally came up, the last one.
そして、最終日にですね、ある女の子がやってきて。
She had this hoodie over her head.
そしてフーディというね、服をね、こう、フードがついている服をこう、頭にかぶって、そのような服を着ていたんですが。
She had her arms folded the whole time.
で、もうそのずっとですね、もう腕を組んで、キャンプに参加していました。
She always looked disinterested.
で、なんかあんまり興味がないっていう顔をして参加していたんですが。
So the leader brought her up for prayer.
祈りのためにリーダーがその女の子を連れてきて。
And the leader said, "Can you please pray for her?"
で、リーダーが彼女のために祈ってくださいって言ったんですね。
But you can tell she didn't want prayer. She was just
でもこう腕を組んでこうやってたから祈りなんか欲しくないって彼女が思ってるのはもう見え見えでした。
The moment I laid hands on her shoulder, the Lord gave me three words for her.
で、彼女のところに手を置いたら神様からその瞬間三つの言葉をいただきました。
I said, "You have a scar in your heart."
あなたの心には傷があるね。
And you're offended at God.
そして、offended by God.
Offended, at God.
Offended God.
She's offended at God.
She was offended with God.
Yeah, with God.
そして、神様から傷を負ってるねって言ったんですね。
And, she's, because of that, angry at God.
そして彼女は神様に怒りを持っていた。
And then I said that, something would happen tonight or tomorrow that would change your life forever.
そして、今晩か明日ね、何かが起こって人生が変わるよ。
So, the camp finished.
で、キャンプが終わって。
The next day I was eating with the pastor.
そして次の日ですね、ある牧師先生と食事をしていて。
The leader, called the pastor and said, I've got to meet Pastor Larry.
で、あるリーダーがその牧師先生のところに、言って、ラリー先生と会わなくちゃいけないんですけどって言ったんですね。
She came over, to us and she told us the story of this girl.
で、そのリーダーがですね、その女の子のお話をしてくれたんですね。
She said she was going to, kill herself.
で、その話によると、その祈ってもらった女の子は、自殺を考えていたんですね。
After the camp.
で、キャンプが終わったら自殺しようって考えていて。
And she said, God, if you don't want me to kill myself, tell me.
で、神様もし自殺をして欲しくないって思ってるんだったら、そのように言ってくださいってその女の子は言ったんですね。
Then she heard my testimony.
で、その女の子は私が語った証の話を聞いて。
So she said, okay, God, I guess you don't want me to kill myself.
じゃあ、神様、自殺はして欲しくないんだねって分かって。
So then she said,The two things that happened in the prayer.
そして祈ってる時に二つのことが起こったってその子は言ったんですね。
She said she was angry at God because the mom had cancer.
で、一つはですね、その子は自分の母親が癌にかかっていたので神様に対して怒りを持っていた。
Her parents were pastors.
で、彼女の牧師は、彼女の両親は牧師だったんですね。
She couldn't understand why.If she was a Christian, why did she have cancer?
どうしてクリスチャンなのに癌にかかったんだろうって思ったんですね。
So it caused her to be very rebellious.
だからその母親の姿を見て、その女の子はもう反抗的になってしまったんですね。
So she said every night she would go out and party.
ですからもう毎晩夜出かけて行ってもパーティーという日々を過ごしていました。
And this one night she was going to go out.
で、その晩ですね、彼女は出かけようと思っていて。
And the mom said, Don't go out tonight, stay home with us.
で、お母さんが、今晩は出かけないで一緒に時間を過ごしてって言ったんですね。
And she said, Get out of my face, I hate you, mom, I don't want you.
でも、その子はお母さんに言ったんですね。もう、ここから、もうお母さんの顔なんか見たくない、お母さんなんか欲しくない、あなたのこと、お母さんのこと憎んでるって言ったんですね。
In the morning when she came back, the mom had died.
で、その次の朝、その女の子、娘が家に帰ってきたら、お母さんが亡くなっていたんですね。
So she was living with that scar in her heart.
だからそのことが起こって、それがもう心の中に傷となって残っていたんですね。
The last word she said to her mom was very hateful.
ですね、自分の母親に言った最後の言葉というのは、本当にもう憎しみに満ちていた言葉だったから。
So the words that I had prayed over her, the Lord was speaking to her.
ですから私がその女の子のために語った神様の言葉というのは、彼女の心にしっかりと語っていたんですね。
So that night, she had prayed with the leader to ask Jesus in her heart.
ですからその晩ですね、彼女が祈ってもらった晩、リーダーと祈ってイエス様を受け入れる祈りをしたんですね。
Then she remembered, what was the third thing Pastor Larry prayed?
で、彼女がその女の子が、ラリー先生が自分のために祈ってくれた三つ目のことって何だったっけって言ったんですね。
Said something, you'd make a decision tonight or tomorrow that would change your life forever.
それはですね、今晩か次の日ですね、あなたが決めたことによって人生が変わるよという話でした。
So the leader said, that's the decision. You received Jesus. Your life is changed forever.
ですね、だからその決断というのはイエス様を信じるという決断でしょ。だからあなたの人生が変わるんだよってリーダーがもう一回言ったんですね。
So the Lord set her free.
ですから神様がその女の子を自由に解放してくれました。
And now she's serving the Lord.
で、今その子はですね、神様に仕えています。
As I started the message, I shared with you that last year was our breakthrough year.
で、このメッセージの始めにですね、皆さんにこのことをお話しました。去年は破れの年であったと。
We had our highest attendance ever, 2,400 people.
2,400 people. 今までで一番出席人数が多い、礼拝でした。2400人。
We had 300 life groups.
で、300の小グループ、ライフグループがあって、
96 salvations.
で、96人の方々がイエス様を受け入れる救いを体験しました。
It may have been our breakthrough year.
ですから、それは破れの年だったかもしれません。
But it was the hardest year of my life.
でも、それは私にとって一番辛い困難な年でした。
Negative thoughts kept hitting my mind.
私の頭の思いに、否定的な言葉が、思いがいっぱいやってきたんですね。
Because it was so hard and difficult.
もう本当に辛くて、本当に大変で。
I had feelings of giving up.
もう諦めようかなっていう気持ちさえも湧いてきたんですね。
But the Lord kept reminding me that we have an abundant destiny.
でも神様がこのことを私にも思い起こさせ続けたんですね。私たちにはもう豊かな満ち満ちた将来目的があるんだと。
When I kept hearing the testimony of people's lives being changed,
人々の人生が変わったという証を聞くたびに、
It kept motivating me to keep doing and persevering.
私はやり続けるということを やり続けなければいけないということを決めました。
See with the greater harvest.
より偉大な収穫というのは、
comes greater problems.
そのより多くの豊かな収穫がやってくるということは、もっと大きな問題がやってくるということですね。
More work to do.
もっと多くの働きをしなくてはいけないんですね。
But I found the greatest grace of God.
でも私はもう本当に一番素晴らしい神様の恵みを見つけて、
And I realize the Lord gives us the ability and the strength to persevere.
そして耐え続けることができるという能力と力を神様がくださるということが分かったんですね。
1 Corinthians 2:9.
第一コリント人への手紙の2章の9節ですけれども、
It says, No eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what God has prepared for those that love Him.
神様を愛している人々に対して神様が備えていらっしゃることは目に見えることもできない、また聞くこともできない、思いにも浮かんだことができないくらい素晴らしいと聖書は言っています。
Right now you might think Japan is impossible.
もしかしたら皆さん今日本って不可能かもしれないと思ってるかもしれませんが、
But you are living proof that nothing's impossible for God.
でも神様にとって不可能なことは一つもないというものを表している生ける証が皆さんですよ。
You might think that sickness may be impossible.
もしかしたらこの病気はもうダメかもしれないと思うかもしれません。
But nothing's impossible for God.
でも神様に不可能なことは一つもありません。
You might think that reaching your family is impossible.
もしかしたら、自分の家族に手を差し伸べてあげることはできないかもしれないと思ってるかもしれません。
But no person is too hard for God.
でも神様にとって大変な難しい人は一人もいません。
I'm here to remind you that it's time for your breakthrough.
ですから今日私は皆さんに今あなたにとっての破れの時が来たことを語りたいと思います。
God has given us an abundant mind.
神様は私たちにも満ち満ちた豊かな思い考えをくださっているでしょう。
Abundant will.
そして豊かな意志をくれました。
An abundant destiny.
そして豊かな将来目的を持っています。
So he has great plans for us.
ですから神様は私たちに素晴らしい計画を持っています。
And it's time we start living for the purposes of God.
ですから私たちが神様の目的のために生きていくことを始める時が今ですね、皆さん。
Can we stand up together?
皆さん、お立ちください。
Father, we just thank you for your word today.
天のお父様、今日あなたの言葉を本当に感謝しています。
And we thank you that you're encouraging all of us.
そしてあなたは私たち全員を励ましていらっしゃることを感謝します。
That no person, no situation is too hard for you.
あなたにとってとても、あなたにとって難しい人も状況も一人もいないし、一つもありません。
Right now I speak abundance.
そして今私は豊かさを語ります。
Abundance in our mind.
豊かな思い。
And I break off of our mind's discouragement in Jesus' name.
イエス・キリストの皆によって落胆しているその思い考えを打ち破ります。
feeling of smallness, we have, it has to go now in Jesus' name.
ちっぽけな人間だというような気持ちを今イエス・キリストの皆によって語ります。出て行け。
Every negative thought, we take obedience to, take it obedience to Christ.
そして、すべての否定的な思いを虜にしてイエス・キリストのもとに持っていきます。
We thank you, Lord God, that we are fearfully and wonderfully made.
神様、本当にありがとうございます。私たちはとても素晴らしいものとして作られたからです。
You have great plans for us.
そして私たちのために偉大な計画を持ってらっしゃいます。
And I pray today, let your plans and purposes be fulfilled over every single one of us.
そしてここにいる一人の上にあなたが持ってらっしゃるご計画、目的が成し遂げられますように。
And Lord, I speak blessings over this church.
そしてこの教会のために祝福を語ります。
I pray, Lord God, that a mighty wind of your encouragement and strength will come.
そしてあなたの励ましと力が力強い風のようにやってきますように。
That I pray, Lord God, that you would empower and strengthen your people.
そしてあなたの民をあなたが力づけてください。
That from this day forward, Lord, they will see signs and wonders and miracles.
そしてこの日から、素晴らしい技や奇跡を見ることができますように。
They will lay hands on the sick and they will recover.
そして私たちが、手を置いて病人のために祈ったら彼らが癒されますように。
That people around this area will start to hear about what's happening here in this place.
そしてこの場所で起こっている素晴らしいことをこの地域の方々が聞くことができるように。
How marriages are being healed.
結婚が癒されて。
People's bodies are being healed.
そして人々の体が癒されて。
And people are being saved.
そして人々が救われるという。
So Lord, I thank you, Lord God, for the miracles that will take place in this place.
そしてこの場所において行われる奇跡をイエス様ありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen. 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 Praise God. Can we give the Lord praise?
主に感謝しましょう。